皆様おはようございます。今日は皆様と共に礼拝を捧げることができることを本当に嬉しく思います。今日も主の恵みを豊かに受けて、またこの会堂からそれぞれの場に使わされていきたいと思います。一言お祈りをしてメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたが私たちをこの礼拝に招いてくださり、あなたの愛と真実とによって私たちに対して必要な豊かな祝福を与えてくださること感謝をいたします。あなたは私たちが生きるためになくてならないものを与えてくださるお方であります。今日もこの礼拝の中であなたが与えてくださるもの一つ残らず、取り残すことのないように受けていきたいと、そのように願います。私たちのことを一心に見つめてくださるあなたに対して、私たちもまたあなたの御顔を一心に見上げるものとならしめてください。またこの礼拝の中であなたが尊い命の御言葉をその目的のために与えてくださることをありがとうございます。今日も心を開いて御言葉を受けていきたいと願います。御言葉とともに働かれるご聖霊の働きが私たちの中に豊かにありますことを感謝いたします。御霊にすべてのことを委ねながら、私たちの心と思いが主に似て豊かなものと変えられますように、またこれからこの小さきもののメッセージを取り継ぐようにと立てられて語ろうとするところでありますけれども、あなたのご主権のもとにおいて語らせてください。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は使徒行伝の18章の5節から18節までのところを通して、11節までのところを通して語らせていただきたいというふうに思います。来週には総会を控えております。そしてまた嘉手納教会も年度としては新しい年度に入っております。年間を通して私たちが心に留めておくべき聖書の言葉は何でしょうかというのは常に私の問いかけでありましたけれども、天の父なる神様がお示しくださったのは使徒行伝の18章の5節から11節までのお言葉です。これは皆様がご存知のように、この教会堂が建てられるときに入り口の礎石の方にですね、同じ使徒行伝の18章のお言葉がありますが、すでにこの教会を建てるときに、その当時の先生や信徒の方々が祈りつつ求めて与えられたお言葉が記されているわけであります。そういう意味では嘉手納教会も来年再来年、この数年のうちには嘉手納の地をある意味では後にしてですね、新しい土地でまた新しい働きを始めていこうとしているわけでありますけれども、嘉手納の地にあっての教会と、この建物という意味でしかないですけれども、そういう状況の中でですね、神様が再びこの言葉を与えてくださったことは意味深いことだなというふうに思っております。それでこの聖書の中を通して教えられること、示されることはたくさんありますけれども、今日はその中からですね、焦点を絞って語らせていただきたいというふうに思っております。まず聖書をお読みいたしますが、5節の言葉、シラスとテモテがマケドニアから下ってきてからは、パウロは御言葉を伝えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに力強く証ししたと、このようにあります。パウロはコリントの町において宣教の働きをしておりました。当時パウロはですね、テントを作る職人でありましたから、そのテントを作って生活費を稼いで、そしてその傍ら 宣教の働きをするという、こういうやり方をしておりました。ですからパウロ先生は手に職を持っていますから、どこにでも行ってですね、そこでテントを作る作業、仕事をして、そして自分の生活をそれで整えながら宣教の働きというのはあちらこちらでなさってたわけであります。しかしそのコリントにですね、ここにありますようにシラスとテモテがマケドニアの方からですね、彼のところにやってきたわけであります。そうすると、聖書に直接書いてありませんけれども、そのことを通してパウロがイエス・キリストを伝えていくということに専念することを始めたとこありますから、生活のことについてはシラスとテモテが責任を負って、言うなればパウロ先生、生活のことは私たちが責任を取りますから、先生は一番大切なイエス様のことをお伝えくださいと、そう言ってくださったんだというふうに思います。またパウロにしてもですね、仕事のこともですね、必要であればしなければいけませんけれども、彼が第一にですね、心を燃やしながら行っていたのはやはりイエス・キリストを伝えることでありますから、テモテたちが来たことを通してですね、パウロ先生は本当に解き放たれたもののように、このコリントの町でのですね、宣教の働きということを熱心に行うようになるわけであります。ここに力強くとありますのでね、本当にパウロ先生がどれほどの熱意を持って宣教の働きをしたのかということを思わされるわけであります。そしてその時にですね、パウロ先生はもともと神様によって選ばれた民はユダヤ人であり、ユダヤ人こそですね、神に立ち返ってイエス・キリストにあって宣教の働きを担っていくべきだという思いを持ってますから、まずはということでですね、その地域に住まわれるユダヤ人たちに対してですね、一生懸命こうしてイエス・キリストのことを証ししていったわけであります。ところがですね、パウロ先生がイエス・キリストのことをですね、伝えれば伝えるほどに、熱心に伝えれば伝えるほどに、はっきりした思いを持って伝えれば伝えるほどにですね、それは相手方にもはっきりとした態度を取らせるものとなります。そのことを通して、分かりました、イエス様を信じますという人も出てきますけれども、そうではなくて、自分たちはあくまでユダヤ教徒として生きるんだ、イエス・キリストなんか受け入れないという、こういう思いを持つ人たちも出てくるわけであり、パウロ先生が力強く熱意を持って宣教したゆえにですね、逆に今度はパウロ先生に対しての反発心からひどいですね、迫害を加える者たちも起こってくるという状況であったということです。我々がですね、適当な態度を取っていれば相手も適当な態度を取ることでしょう。しかし私たちが伝えるべきものがはっきりしてですね、それを心から一生懸命伝えるということになれば、それは相手の中にもですね、信じるあるいは信じないというはっきりとした思いを引き起こすことになることでありましょう。ここでパウロ先生はイエスがキリストであるということをこのように伝えたというふうに、証ししたというふうに書いてありますよね。イエスがキリストであるということ、パウロ先生の宣教のですね、中心というのはイエスがキリストであるということであったということを知ることができますね。そういう意味では私たちもですね、イエス・キリストのことを述べ伝えていこうと思っているわけでありますけれども、パウロ先生と同じようにイエスがキリストであるという、このところをですね、私たちもしっかりと押さえておかなければいけないということになりますね。イエスはキリストである、救い主であるということであります。私たちは自分たちの中にですね、罪という問題を持ってますね。良いものとして生きようと思いながら良いものとして生きることができず、かえってしてはいけないと思う悪を行ってしまう、そういう意味では私たちは自分自身のことを自分でもコントロールすることができず、良いものでありたいと思いながら良いものでない、そんな生き方をするという、惨めなものだというふうに言っていいことでしょう。これはパウロ先生自身も自分のことをそのように言ったわけであります。 まあ、そういう意味では私たちがもし自分で自分のことを制御し、自分たちが望む通りのものになれるんであればですね、私たちを助けるものは必要ありません。しかし私たち人間はですね、自律的な存在のように見えますけれども、でも私たちが本来あるべき姿を持って生きることができるようになるためには、実は私たちは私たちだけでそれができるのでなくてですね、イエス・キリスト、救い主を必要としているということを知らなければいけませんね。それはイエス・キリストだけが必要ということではありませんけれど、私たちはですね、本来は自律的な存在ではなくて、私たちとして正しく生きていくために、その力となってくださる方と共にいて初めて私たちは、正しい自分として生きることができるようになるということです。聖書が教えてくださっていることはですね、私たち人間は一人で生きられるものでなくてですね、関係の中に生きることができるものであるということを教えてくださっています。もし私のそばにいるものが不安定であったら、その不安定は私の不安定となることでしょう。その人の怒りはですね、ついには私の怒りの感情までも巻き起こすものとなるでしょう。私たちは自律的な存在ではなくて、関係の中に存在しているものですね。そうすると天の父なる神様と私たちが正しい親子の関係にとどまっているのであれば、天の父が正しいお方であるので、私たちも正しく生きることができるようになる。天の父が愛なる方なので、私たちも愛を持って生きることができるようになる。我々はどなたと一緒にいるのかということによって、自分がどのようなものとなるかということが決まってくるということを知らなければなりませんね。我々は天の父なる神様との関係を失って、言うなればサタンのですね、支配のもとに置かれるものとなりました。ですから私たちの霊的なですね、存在として、私たちに直接影響を与える霊的な存在はサタンとなり、悪しきものとなったんですよね。そうすると彼らはですね、自己中心であり、神を愛することも人を愛することもしませんので、そういう強烈なですね、悪い影響を与える霊との関係の中に我々が生きるものとなった時に、私たちとしては何が正しいことであり、何が良いことであるかを知って、そこに向かいたいと思ってもですね、我々は自分の力でそこに向かうことができるのでなくて、どなたと誰と関係を持っているかによって、私がどう生きることができるかということが決まってしまうんだということを知らなければなりません。そういう意味ではですね、私たちがこの住んでる世界の中に、唯一神の側に立って私たちの魂を、私たちの心を捉えてですね、私たちを正しいことを正しいこととして生きることができるように、価値あることを価値あることとして、それを実現することができるようにしてくださる、そういうお方がですね、イエス様でありキリストであるお方として私たちのところに来てくださったということであります。ですからパウロ先生はイエス・キリストとお会いすることによって、全く違う生き方をすることができるようになりました。ああ、イエス・キリストこそ私が私であるということをなさしめる、そういう方なんだということをはっきりとしたときに、パウロ先生はもはや自分で生きるということでなくて、キリストにあって生きるという、こういう生き方の中に彼は入っていくようになったということですよね。ですからパウロがパウロとして、神の子パウロとして生きることができることは、あくまでキリストがいらっしゃってのことであるということをパウロは知ることができましたから、我々の罪の贖いとしてイエス・キリストの十字架があるということもさることながらですね、イエス・キリストという存在が私たちと一緒にいてくださるお方なので、我々はですね、人として真実に生きることができる。そういう意味では、パウロ先生にとってイエスという方はですね、ただの人ではないんですよね。イエスは私たちの罪をあがなってくださるばかりか、悪しき霊からの解放を与えてくださるばかりか、 私たちが私たちであるということのために不可欠な方、この方なしに私たちは自分本来の自分らしいものとして生きることができないお方として、このイエス・キリストのことを知ることができるようになったわけですよね。ですからパウロ先生はこのイエスがキリストであるということ、要するに私たちにとって救い主であるということ、どういう意味で救い主であるという意味かということをパウロ先生は知るからこそ、このイエス・キリストのことは自分にとっては特別な価値を持つ方であり、それは全ての人々にとって必要な方であるということが分かりますから、パウロ先生は確信を持って、しかも熱烈な思いを持って人々にですね、あなたのキリストです、イエスはあなたのキリストです、あなたにとっての救い主であり、あなたにとって不可欠な方であると、パウロ先生はもはや信じてもいい信じなくてもいいという曖昧な態度ではなくて、まさにあなたが受け入れなければならない、そういうお方ですとパウロ先生は語っていったということであります。ただこれはパウロ先生が押し付けていったということではないです。イエスがキリストであるということを知る切実な思いの家にですね、パウロ先生があくまで本気になってイエス様のことを伝えていったということですよね。ですからそういう意味では私たちもですね、パウロ先生が言うような意味でイエス様は私のキリストであるということを本当に知っていかなければいけないというふうに思わされます。もしイエス・キリストがパウロ先生と同じように自分にとってですね、切って切ることのできないそういうお方として認識され、そうしてイエス・キリストと共に生きるというパウロ先生の生き方のように私たちがイエス・キリストと共に生きるのであればですね、やはり私たちもですね、人々に対してイエスはキリストである、救い主である、これはあなた方にとっても必要なお方ですよということを伝えていきたいという切なる思いを持つのではないかというふうに思わされます。まあ、どちらにいたしましても、パウロ先生はイエスがキリストであるということを中心としてユダヤの人々に対して力強く証ししていきます。しかしそのことは彼らの反抗をその引き出すものとなったということ、次の説を通しても分かります。彼らがこれに反抗して罵り続けたので、パウロは自分の上着を振り払って彼らに言った。あなた方の血はあなた方自身に返れ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと、このような結果になってしまったということであります。パウロ先生とすればですね、自分自身が成し得る全力を尽くしてですね、ユダヤの人々に対してイエスがキリストであるということを伝えましたが、結果的にはそれを受け入れることはせずに、パウロ先生に対しての反抗、反逆、迫害という形で現れるようになったということです。パウロからすればですね、彼らのことを愛するからこそ一生懸命伝えてるんですけど、そのパウロの心心情をですね、少しも汲み取ってくれずにですね、全く敵対するところに立ってこうして反抗してくるユダヤの人々に対して、パウロ先生はある意味ではですね、もうこれ以上この人たちに関わることはできないという、彼の中での思いはそういうことになってしまったということですね。ですからパウロ先生も、私はあなた方に対しての責任を果たしました、あなた方に対して自分は責任を果たしました、もしあなた方の問題が残るとすれば、それはもうあなた方の責任だと、それであなた方の罪は私とは関係がないと、こういうふうにパウロ先生は言い放ってですね、もはやここまで受け付けないあなた方に対してこれ以上語ることは無駄なことである、私は異邦の人々に対して伝えていきますと、そこでユダヤ人に対してその背を向けてですね、パウロ先生は異邦人へとこのように向かおうとしたということを知ることができます。ある方々はこういった聖書の箇所を読みながらですね、パウロ先生がそのようにユダヤ人に対して一生懸命したけれど、ユダヤ人が受け入れないので ついにパウロはユダヤ人たちの思いを断ち切って、異邦人、すなわち私たちですね、ユダヤ人以外の人たちに対しての宣教の働きを向けていって、それが今日の世界の人々の救いになったとこのように考えます。それでですね、パウロ先生が異邦の道に行くと、異邦人のところに行くと、こういったことはですね、世界宣教に向けて大きな転換が行われたという意味でですね、この箇所を特別な意味ある言葉として捉える方々もいらっしゃいます。しかしそのことはですね、必ずしもそうだというふうに言えるものではないということを、後の箇所を通して知ることになりますが、そのことは今置いときます。で、パウロ先生はどうされたかというと、こう言ってから彼はそこを去り、テテオユトスノという神を敬う人の家に行った。その家は街道と隣り合ってたということですね。テテオユトスというのはですね、回収者ということですね。ですからユダヤ人ではないんだけれども、ユダヤ教を信ずるものであったということだと思いますけれども、どちらにいたしましても、イエス・キリストが語ってくださっている、そのごめんなさい、パウロ先生が語っているイエスはですね、キリストであるという言葉を受け入れている人であったということを言うことができるでしょう。で、その人のところに行ったんですよね。ですからパウロ先生としては、もうユダヤ人とは終わりだということになりましたので、ユダヤ人ではないですね、回収者であるユトスのところに入っていったということであります。ですからおそらくパウロ先生としてはですね、このユトスという人のところに行って、そこから異邦人に対しての働きをですね、どんどん始めていきたいという、こういう思いであっただろうというふうに思います。ただどういう理由であるかということは分かりませんが、このユトスという神を敬う人の家というのは、街道、ユダヤ人たちがですね、いわゆるこの教会堂のように使っている街道ですね、その街道の隣にあったと、その聖書は教えてくださっているわけです。そうするとそこで次の出来事が起こっていきますね。8節、街道司であるクリスポです。街道司クリスポはその家族一同とともに主を信じた。また多くのコリント人もパウロの話を聞いて信じ、続々とバプテスマを受けたとこのようにあります。パウロはですね、ユダヤ人にはもう終わりだ、あなた方に対してはもう責任がないと、それで異邦の人にとこう言ってユトスのところに行きましたけれども、でもユトスの家が街道の隣にあったということは、ユトスは神を敬う人なので、街道司であるクリスポともですね、親しい関係を持ってたということでありましょう。結果的にですね、街道の責任者であるクリスポとその家族がですね、結局隣にあるユトスの家で繰り広げられていく宣教の働きによって信仰に至ったという話になっているわけですよね。パウロ先生はユダヤ人と、もう私はあなた方とは関わりがありませんと線を引いたんですよ。でも線を引いたはずでしたのに、天の父なる神様はユトスを通しながら、ユダヤ人である街道司であるですね、クリスポとその家族を救いに導いてくださったということを、私たちはここで見ることができるわけですよね。ですからいかにパウロがですね、私はもうあなた方に対して責任はない、あなた方に対しては私は線を引くとこう言ったとしてもですね、それはパウロ先生がそう思うことであってですね、天の父なる神様はたとえパウロがそう言ったとしても、ユダヤ人であろうとも、そしてまた異邦人であろうとも、この世界に住むですね、人間であれば、すなわち神様からするとですね、我が子である、神の子である一人一人であれば、誰に対してもですね、最後の最後に至るまで救いの手を伸べてくださるのが神様であり、そしてそのためにこの世界に来てくださったのがイエス・キリストということになりますよね。ですから私たちはですね、ある一つの時期ですね、これ以上 関わってもですね、その人が心を閉ざすのであれば今関わることはできないなと、そういう判断があってですね、しばらくはそっとしておこうという、こういうことはあると思います。でも私たちはあなたに対してもやるべきことをやったから、もうこれからはあなたと関係ありませんと、こう線引けるものではないということは知っておかないといけないですね。私たちは相手のためにですね、今は関わることができないから今はそっとしておきましょうということがあっても、私たちの中にですね、この人のことでもう金輪際この人とは関わらないんだというですね、こちら側が相手に対して線を引くというようなことはあってはいけないことだなということを思わされるわけです。少なくともパウロは線を引きましたけれど、神様はそのパウロを用いて、クリスポ家族をですね、そのように導いてくださったということであります。まあ、その後のパウロ先生の働きの中でも、必ずしも異邦人だけが救われたのでなくて、その中でユダヤ人も数々救われていくことになりますから、まあ、そういう意味では私たち人間はですね、自分たちの思いでそのように線引きをしかねないところがありますけれども、天の父なる神様はそうでないということを知っておかなければいけませんし、そうであればですね、私たちがどのような感情にとらわれようとも、その思いにとらわれてですね、もうここで終わりだということではあってはいけないなということを思わされるわけであります。まあ、そういう意味ではイエス・キリストはですね、完全なお方ですけれども、イエス・キリストにあって働くものですね、これ我々私たちも含めてですけれども、私たち人間は完全なものではありませんので、時として人間的にですね、思い間違いすることはあるんだなということは心に留めておかなければいけません。それで街道司クリスポとその家族一同がイエス様を信ずるようになりました。そしてまたパウロ先生はイエスがキリストであるということを異邦人の人たちに対しても力強く証しをしてきましたので、そのメッセージを受け取る人たちも続々信じてバプテスマを受けるということになっていたということです。しかしそのことはですね、おそらく新たなるですね、騒動というんでしょうかね、そういったものを引き起こす理由になるんですよね。それは何かというと、パウロ先生がもともとあなた方とはもう関係がありませんと言ったというのは、彼らが、要するにユダヤ人たちがパウロ先生に対してひどくその感情的に攻撃的であったということですよね。パウロを殺そうとするほどまでのですね、そういう悪意に満ちてたわけでしょう。だからこそもあなた方ともう終わりだとこう言ってしまったのですけれども、こともあろうにですね、街道司のクリスポ家族がイエス・キリストの中にあるですね、ユダヤ人たちが集う街道の責任者がイエス様を信じたということですから、このことのですね、この影響というんでしょうかね、その周りに与える影響というのはものすごく大きなものがあったと思いますね。パウロに対して拒否するですね、そういう思いを持っているユダヤ人たちのど真ん中にいて、街道の責任者であるクリスポまでがイエス・キリストを信じたとなればですね、おそらく、パウロのことを反対するユダヤ人たちはちょうど、火にですね、油を注いだという感じでしょうかね。ですからもっとひどいですね、パウロに対して、あるいはパウロとと一緒に働く者たちに対しての攻撃ですね、そういったことが引き起こされる、そういう状況になったということが想像できるということであります。その中で、9節に、幻のうちに主が語ってくださいますね。あるよ、幻のうちに主がパウロに言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな。あなたには私がついている。誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない。この町には私の民が大勢いると、このお言葉をパウロ先生は直接にですね、聞かせていただくということになったわけであります。これは パウロ先生にとってもですね、特別に大きな意味を持つ言葉であっただろうというふうに思わされます。その冒頭において、恐れるな、語り続けよ、黙っているなと、神はですね、主はパウロ先生に対して語ってくださった。で、これはパウロ先生に対してだけでなくてですね、私たちに対しても語ってくださっている言葉ですよね。恐れるなよ、語り続けなさいよ、黙っていてはダメだぞと、天の父なる神様は私たちに対しても語ってくださっていることでありましょう。恐れるなという言葉ですよね。私たちはですね、いろいろな痛い体験をします。痛い体験をします。辛い体験をします。それは確かに私たちにとってですね、大きなストレスをかけるものでありました。そうすると私たちは二度とこんな目には遭いたくないという思いを持ちます。それがいわゆる恐れということになりますよね。ですから私たちは一度体験した嫌なことは二度とそう体験したくないという思いがありますから、無意識のうちにですね、そういう状況にならないように、いつでもですね、そういうことにならないようにというふうにして私たちは行動するようになる。別の言い方をすると、そういう問題に直面しないようにですね、いつも逃げ回っていくようになってしまうということですね。ですからパウロ先生の中にですね、迫害されました。その中でいろんな感情的な態度、言葉、場合によっては暴力ですね、いろんなものを受けるわけですけれど、その体験がもしパウロ先生を支配するようになるとですね、もはやパウロ先生はそういう怖い思いをすることにならないようにと、無意識の中でですね、それを避けよう避けようとすると、彼は小さくですねなって、そして何の活動もできないということになることでしょう。イエス・キリストが十字架にかけられた時に、彼の弟子たちがちょうど恐れて小さな部屋の中にみんな閉じこもってしまって、鍵を全部閉めてですね、ブルブル震えてたという、そういうお話がありますよね。彼らは神様からの使命を受けた人たちでありましたけど、恐れてしまったらですね、恐れてしまったらもはや自分たちの使命を果たすどころかですね、自分たちが生きるただの生活そのものさえも小さな小さな世界の中に閉じこもってしまうということになって、何の影響力もないものとなってしまうということですよね。イエス・キリストはですね、私たちの心の中にある恐れということをそのままにしてはいけないと、イエス様が十二弟子を連れている時にも対処されましたよね。彼らが大波に飲まれそうだと言ってですね、もう慌てている時にイエス・キリストがですね、どうしてあなた方は怖がっているのか、信仰が薄いからだというふうに教えられましたよね。恐れる必要はないのに、どうしてあなた方恐れるんですかって。イエス・キリストは同じ状況の中にいてもですね、怖がる様子がなかったんですよね。人々はですね、目の前の出来事に心がとらわれてしまいます。ですから恐れるんですよね。イエス・キリストは目の前でどんなことが起こってもですね、それが全て天の父なる神様の御手の中にあるという、それを見ることができます。ですから大丈夫だということになります。イエス・キリストはローマの人々によって殺されるという、その時でもですね、目の前の出来事というのは殺意を持った人たちがイエス・キリストを殺そうとしているというこの状況だけですけど、でもイエス・キリストはそういうことも天の父なる神様の御手の中で行われていると、父を見上げることができる。ですから目の前のことで恐れるのでなくて、最後の最後に責任を取ってくださって私たちのことを守ってくださるこの父を見上げることができるから、イエス・キリストは平安をいつも保てたんですよね。ですから恐れの心というのはですね、あって当たり前ではなくて、私たちがそこで何を見るべきかというところ、その自分たちがそこで何をその見るべきかというところをですね、しっかりとわきまえているのであれば、私たちは恐れから解放されることはあるんだということを知らないといけないですね。ですからイエス・キリストはいつでもお父さんだよ、お父さんだよ、天の父の御手の中にあるんだよということを言われましたし、イエス・キリストご自身もそうでしたから、ですからイエス・キリストには恐れがなかったんですよ。ですからパウロ先生にとってもですね、 同じように必要なのは恐れてはならないということなんですよね。目の前のことにとらわれてしまうんではなくて、全てのことの背後にあって全てを導かれる父なる神様を見上げるということ、その方が共にいるということをですね、彼がいつも覚えることができなければならないということです。恐れさえなければですね、私たちは開かれた世界のどこにでも住んでいくことができます。でも恐れがあるんだったら、私たちは戸の外の一歩向こう側にも行くことができないということになってしまいます。ですから怖がることはないんです。主が共にいてくださるからということですよね。ですから、パウロ先生が自ら自分の行動を制限して小さな世界に閉じこもることがないように恐れるなと語ってくださっているということです。そして二つ目が語り続けようということですが、語るということは一回はできてもですね、語り続けるということは簡単なことではありませんね。私たちはですね、自分たちの周りで、一つのことをですね語り続けている人というのを見たことありますよね。どういう人かというとですね、自分が今語っていることにですね強く心を惹かれている人ですよね。これは別に神様ということでなくても、花のことであろうが料理のことであろうが何でもいいんですけれども、その人がですね、絶えずそれは自分にとって価値があるということを思い、そして価値があるという思いがですね常に続いている人たちはですね、そのことを今日、そのことをですね本当に今日も感動を持ってですね、その日その日周りの人たちに対して話すんですよね。ですから語り続ける人っていうのは自分の中にですね、心を奪われるほどの価値あるものと思っているものを握っている人ということになります。よく親バカという言葉もありますけれど、その自分の子供のことを自慢話ではないんですけど、立ち上がったよとか一歩歩いたよとか、転んだんだけどねまた起き上がってね強い子でねとかですねいろんな話をしてですね、聞いてたらですねずっとそのことを話し続けられるわけですよね。ですから私たちが語り続けるというのはですね、一回限りのことでなくて継続していることなんですよ。それはそれに自分が心とらわれているということでなければできないことなんですよね。実際パウロ先生がですね、生涯を通じて語り続けることができたのは、パウロ先生はいつでも自分の中にあるキリストという方にですね魅了されてたんですよね。イエス・キリストを知った時にも感動がありました。でもイエス・キリストを知って歩んでいる中でさらにイエス・キリストの素晴らしさに感動していきます。またイエス・キリストの豊かさに気がつき、また感動します。ですからパウロ先生はですね、生涯を通じてイエス・キリストに対していつでも新鮮なですね感動を保ちながら、要するに常に新しいイエス・キリストの素晴らしさ尊さを再発見しながら、あるいは新発見しながらですね、そのように歩み続けた方であるというふうに言っていいことでしょう。ですから私たちはですね、話さないといけないとか明かしないといけないとかといって話をしたり明かしをしたりするものでは本当はないんですよね。そうではなくて自分の心の中にそれが尊いものであるというその実感ですよね。それを持っている人はですね、黙っていなさいと言っても黙ることができないということです。どんな形ででもそれを表明したいということになるということですね。まあ、そういう意味では、主はですねパウロ先生に対して、あなたは語り続けることのできるものでありなさいと言われたことはですね、常にあなたの中でイエス・キリストは価値あるもの、常にイエス・キリストにあって生かされ続け、イエス・キリストの素晴らしさを体験し続け、そのイエス・キリストにあって生きるということを保ちなさいということと、同じような意味合いのことであると言ってもいいと思うんですよね。ですからパウロ先生に対して語り続けなさい、一時の使命感とか義務だからということではありません。イエス・キリストそのものに囚われた捉えられたものとなりなさいということを 教えてくださってるんだなというふうに思うわけです。どうぞ私たちもですね、信仰を持った最初のうちにはイエス・キリストが特別なお方のように見えました。ですからこの方と一緒に歩みたいと思ったので信仰を告白をしてクリスチャンになったんだと思います。ですから私たちはクリスチャンであるという意味においてはですね、イエス・キリストの魅力にですね、その価値に心をとらわれた人たちであると言っていいと思います。しかしそのことがですね、継続するのか、それとも途中でですね、そうでなくなってしまうのかということは私たちの歩み方によるのだということも知っておかないといけないですよね。私たちはもっともっとですね、聖書の中のですね、イエス・キリストを読み込むべきであるというふうに思いますね。聖書の言葉を通してイエス・キリストはこの地上でどのように歩まれたか、そしてどのようなお心を持って、どのような目的を持って、周りの人たちをどのように愛されて歩んだかということの全てがですね、聖書の中に記されているんですよ。そうすると私たちは信仰に誤って新しいイエス・キリストのですね、その素晴らしさを知ることができるようになるわけです。そしてイエス・キリストの素晴らしさを知るということはですね、当然私たちも神の子として同じものとなっていきたいということですから、ですからイエス様がそうされたんだであれば、私も自分の生活の中でイエス様と同じような視点でこの物事に取り組んでみようとやるわけですよ。そうするとですね、イエス様の視点に従って生活で行ってみると、これまでと全く違った結果がですね、そこに現れてくるんですよね。そうすると、はあ、イエス、聖書に出てくるイエス様も素晴らしいなと思ったけれど、イエス様と同じものの考え方、目線で実際の生活を生きてみると、こんなに素晴らしいことがあるんだなとなればですね、ますますイエス・キリストが私たちにとって大きな価値を持つものだということが分かるわけですよね。ですからこういうふうにしながら、聖書の中に記されているイエス・キリストを通して自らの生活の中それを適用しながら、私たちはますますイエス・キリストの素晴らしさということを知っていくものになりたいと思うんですよ。イエス・キリストの素晴らしさを知って体験しているものがですね、ずっとイエス・キリストのことについて黙り続けるということは普通はありえないですね。聞いてくれる人がいたらですね、少なくとも喜んで話をするということになるでしょう。あまりにもこの素晴らしさに心がですね、震えるんであれば、誰彼関係なしにですね、それを伝えていくということにもなることでしょう。どちらにしても私たちが語るということはですね、私たちの心が動いて語るということですからね。ですから私たちも主が求められたように、語り続けるということができるものでありたいと、そのように思うわけであります。で、3番目が黙っているなというところですよね。黙っているなって、どういうことという話になりますけど、黙るというのはですね、黙らせる状況とか黙らせる人がいるから黙らざるを得ないということですよね。ですから黙るということはですね、直接の黙りなさいというストレスがですね、自分たちの周りにあるということなんですよ。ですから私たちが自らの喜びを持って語ろうとするときにですね、私たちの言葉は耳障りであると、あなた方の言葉は不都合、自分たちにとって不都合であると、それであなた方しゃべるなと、こういうふうにして圧力がかけられるということがあるということですよね。そういうときに圧力がかかりました、どうしますかというときに、幻の中に表された主のお心はですね、黙っているななんですよね。そういう状況の中にあっても屈することなしに、それでもあなたは語るべきですよということですよね。ですが具体的にはユダヤの反対する人々はパウロのですね、言葉を封じようとするわけです。圧力をかけるわけです。これ以上語ったらこうするぞ、ああするぞと脅していくわけですよね。それで黙れというふうにやるわけです。でもそういう状況の中にあってもパウロ先生は黙っててはならない、ね、 語っていかないといけないということですよね。実際イエス・キリストのですね、口を封じようとしてユダヤのですね、指導者の人たちがイエス・キリストをローマのピラトのもとにですね、引き出したことがありますよね。イエス・キリストから自分たちにとって不利な発言が出ないようにということでですね、ユダヤ人たちはあることないことですね、もう全部次から次へと申し立ててですね、イエス・キリストの反論を封じて自分たちの言葉ばかりを聞かせようとしてやりますよね。まあ、実際イエス・キリストは話す必要がなかったので黙ってはおりましたけれども、でも人はですね、反対するものの言葉をですね、いつでも封じていこうとするものだということを知らないといけないです。でも私たちの言葉を封じてしまったらですね、聞く耳のあるものが聞くことができなくなります。イエスはキリストなのに、イエスがキリストであるということを知らないままにですね、本当に救いが必要でありながらそのままの人生を生きる人たちも出てくるわけです。ですからパウロ先生は黙っていてはいけない人で、私たちも黙っていてはいけない人であるということは同じことなんだということを知らないといけないですね。そういう意味では私たちが人に対して敵対するわけではありません。でも周りが私たちに敵対すると、私たちの行動をですね、言葉を封じて抑制しようとしてきますけれども、でもそのことを通して私たちが屈するということがあってはいけないということですよね。いつの時代でもですね、この世界を都合のいいように導いている者たちがおり、そしてその中でそれは間違っていると声を上げる者たちがいて、でこの声は、その不都合な言葉ですから、いつでも圧力をかけてですね、それを封じてしまうということになります。でも私たちはですね、相手のために配慮を持って黙ることはですね、しなければいけませんけれども、でも圧力を持って封じられるから黙っているということであってはいけないということですよね。私たちが語っていることはですね、明かすることは聞いても聞かなくてもいいことでなくて、周りの人々が救われるということであり、周りの人たちと一緒に神の国と呼ばれるこの世界を立て上げるというですね、大きな目的のために我々生きているわけですから、ですから圧力に屈するということがあってはいけないという意味でですね、黙っているなとこのようにおっしゃってくださっているということです。そしてその言葉にはですね、あなたには私がついているじゃないかと天の父なる神様はおっしゃってくださっているんですよ。あなたには私がついているから、だからあなたは恐れるなよ、語り続けなさいよ、黙っていない、いるようにしてはいけませんよと教えてくださっているわけですよね。ですから私たちはいつでも私たちと一緒にいてくださるお方ということを覚えてなければいけませんし、その方との交わりが私たちの中で一番大きなものとなればですね、我々はこの方によって守られているので、安心感を持って自らすることをちゃんと行うことができるようになるということです。誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない、この町には私の民が大勢いると、このようにおっしゃるわけですよね。イエス・キリストは十字架にまでつけられて、かけられて、処刑されてしまいましたよね。人間の用いる力を持って、イエス・キリストのですね、口を封ずるということをしたわけです。しかしイエス・キリストは3日経った時に復活されたと聖書ははっきりと示しておりますし、それは我々教会が、中心にあって保持しているですね、証なんですよね。ですから私たちは死をもってしても私たちをですね、滅ぼすことのできないもの、死も私たちにとっては勝利であるという事実をですね、イエス・キリストを通して教えられるんですから。ですから主が共にいてくださるということは、敵が与える死であてさえも私たちにとっては敗北ではないんだよ、永遠の命に復活するという形で私たちは勝利するんだということを教えてくださっているわけでありますから。 ですから主が共にいてくださる、生きている時も共にいてくださり、困難の中にも共にいてくださり、たとえ死という世界その壁をですね飛び越えていく時もですね、私たちと共に主はいてくださるわけですよね。そして、どうして恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私はあなたと一緒だぞと言ってくださるかというと、だってこの町には私の民が大勢いるからとおっしゃってくださっているということですよね。私の民が大勢いると、この私の民が大勢いるというこの民がですね、本当に神の民として、神の家族としてそこに現れてくるためにはですね、どうしても必要なことがあるんですよ。それはパウロ先生が一番最初にやってたことですね。イエスはキリストであるということを伝えるということなんですよね。イエスはキリストである、あなたのすべての問題はイエスキリストが助けてくださいます、そしてあなたが何者とならなければいけないかというその問題もイエスキリストが解決してくださいます。私たちが生きるために必要なすべてのものはイエスキリストが私たちを助けてくださいます。私たちにとって本当に必要なものをすべて与えてくださるイエス様、いつもやりますね最後ねすいませんね、何を話してたんですか、とにかくですね、イエスはキリストであるということをですね、やはり私たちは語っていかなければなりませんし、そのことがあって初めて私たちはその自分の罪の問題をイエス様のもとで解決することができますし、そして私たちが何者であるか、何者であるべきかということをイエスキリストを通して知ることができますし、またそのために何を必要とするかということもイエスキリストを通して知ることができます。父の子としてどう生きたらいいかということをイエスキリストを通して知ることができます。兄弟に対してどうしてどのように生きていくかということもイエスキリストを通して知ることができます。すなわち私たちがですね、生きるすべての道をイエスキリストを通して私たちは知ることができるわけです。この方がいらっしゃるから私たちは迷うことなく確信を持って自らの歩みを生きることができるんでしょう。ですから信仰の始めにおいても終わりにおいてもですね、その途中にあっても私たちがいつも見上げていなければいけないのはイエスキリストだというのはその通りなんですよね。ですからこの町に神の民となるべく人たちがたくさんいます。でもその人たちはただそこにいるだけで神の民になるのではありません。神の民になるためには神様から心の世界をですね、いただくものとならなければいけませんから、そしてまさにそういう世界を与えるために私たちがですね、大きな声で語っていかないといけないのはイエスはキリストであるということなんですよね。ですから私たちも、嘉手納町にもですね、読谷村にもですね、必ず、クリスチャンとなり神の家族、神の民となるべく人たちがたくさんいるんですよ。ただその人たちが今は隠れた状況であるということは、その一人一人の心にイエスがキリストであるというメッセージがまだ届いてないというだけの理由なんですよね。ですからイエスはキリストである、このメッセージを誰が届けるかという話になれば、それはイエスをキリストであると知る私たち以外にそれはできないことですからね。ですからパウロ先生に対して恐れるな、語り続けなさい、黙っているな、私があなた方とあなたと一緒にいるって、私があなたを守っていくとこのように言われたですね、主のお言葉は私たち自身に語っている言葉として受け止めて歩んでいくことが一番大切なことということになります。そういう意味で、この街道を建てる当初、この街道にふさわしい御言葉なんだろうかというところから使徒行伝の18章のこの言葉が選ばれてそこに記されたわけでありますけれど、その時にも神様は深い御心を持ってそのお言葉を示してくださったのだと思いますけれども、今この時にもですね、新たに 天の父は私たちに対してこの言葉を持って語りかけてくださっているということであります。ですから1年間ですね、この聖書の言葉は修法の表の方に書かれてですね、 1年間覚えるべき言葉となっていきます。どうぞ皆様が今日聞いたメッセージを心に留めてですね、どうぞこのお言葉に応えて歩んでいただきたいというふうに思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちはもっともっとあなたが私たちに送ってくださったイエス様の素晴らしさを知るべきであるということを思わされます。また知ることができるようにと御言葉に書き記してくださいましたし、また御言葉を通して我々が生きるときに生活の中でイエス・キリストを体験することができるようにもしてくださいました。どうぞ私たちがあなたの導きに従いながらイエス・キリストをもっともっと深く強く体験することができますように、その素晴らしさに心が感動することのできるものとなさしめてください。私たちがイエス・キリストにふさわしい形でイエス・キリストを知ることができるように導いてください。そのことを通して私たちの口からイエスはキリストであるというその言葉が至るところで自然な形で力強く喜びを持って語られるものとなりますように導いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。